今日恵みをいただく御言葉は第二列王記の15章8節から22節までです。列王記15章8節から22節、初めに9節までをお読みいたします。ユダの王アザリアの第38年にヤロブアムの子ゼカリアがサマリアでイスラエルの王となり、6ヶ月間王であった。彼は先祖たちがしたように主の目の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪を離れなかった。それではお祈りをいたします。私たちの愛する主よ、あなたこそ我らの平和です。あなたこそ我らの希望です。どうか今その平安であり我らの希望であるあなたが私たちのうちに、この御言葉を通して平安の道、希望の道を知らせてください。世の中がいかに暗闇で満ち溢れようとも、それでもあなたにより頼む者にはあなた豊かに報いてくださることを感謝いたします。どうか今我らを整えてください。語るしもべの口を開き、また預かる人々の耳を開いてください。天から流れ滴る命そのものを豊かに今日もいただき尽くさせてくださり、そしてこの一日の初めの時をあなたの祝福のうちに導いてください。すべてをあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。話は再び北イスラエル王国の方に戻るんですけども、でこの、ね、北イスラエル王国、昨日 の、 あの、ね、南ユダ王国の、ウジヤ王、ね、彼はとても長い統治をしておりましたけども、そのウジヤ王の、ね、統治の期間に、北イスラエル王国は非常にひっきりなしに王権が変わることになります。で北イスラエル王国の方は、いよいよそのアッシリア帝国によって滅ぼされる、その、ね、滅びのカウントダウンが、ね、その足跡がひしひしと近づいてきている状況です。でこの、ユダの王アザリア、ね、要するにウジアですね、ウジア王の第38年、ヤロブアムの子ゼカリアがサマリアでイスラエルの王となり、6ヶ月間、ね、王でした。で、このゼカリアという王もまた、主の目の前に悪を行う王でした。でイスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪を離れなかった。要するに、偶像礼拝によってイスラエルの人々を、欺いて主の道から遠ざけた、そのことをする王でした。で、10節から読みますと、ヤベシュの子シャルムは彼に対して謀反を企て、民の前で彼を撃ち、彼を殺して彼に代わって王となった。ゼカリアのその他の業績はイスラエルの王たちの年代記の書にまさしく記されている。主がかつてエフーに告げて仰せられた言葉は、あなたの子孫は4代までイスラエルの王座につくということであったが、果たしてその通りになった。アーメン。で、あのニムシの子エフ、とても、ね、野蛮なやり方で、イスラエルの王に、なったんですけども、でそのエフは確かに、ね、偶像礼拝者たちを一掃しました。しかし、嘘をついて、自分は偶像礼拝者だって、そういうふうに嘘をついて、でそれで集めて、で手のひらを返して一斉に殺す、そのようなやり方で、ね、殺したり、また非常に荒っぽい仕方でいろいろなことをしてきたんですけども、で確かにですね、この12節のあなたの子孫は4代までイスラエルの王座につく予言はありました。10章の 31節で、まあ、その予言があるんですけども、ね、しかしエフーは心を尽くしてイスラエルの神主の律法に、10章の30節、主はエフーに仰せられた。あなたは私の見る目にかなったことをよくやり遂げ、パハブの家に対して私が心に定めたことをことごとく行ったので、あなたの子孫は4代目までイスラエルの王座につこう。確かにこのエフーの、ね、孫ひ孫ヤシャゴと、ね、そのヤシャゴの代まで、続きはしたんですけど、しかしその、ね、ヤシャゴの代、結局このエフーのから続くこの子孫たちは、ね、エフー自身もそうですけども、結局、主の面に悪と見られることばかり行ってきて、でそれで、この4代目の彼は、ね、6ヶ月間しか王でありませんでした。でそれで部下の謀反によって殺害されて、そして、ね、その部下シャルム、彼が、代わって王となりました。そして、このシャルムという王、についてもわずか1ヶ月しか、ね、王ではありませんでした。この15章の13節から読んでいきますと、ユダの王ウジヤの第39年にヤベシュの子シャルムが王となり、サマリアで1ヶ月間王であった。ガディの子メナヘムはテルツァから登ってサマリアにいたり、ヤベシュの子シャルムをサマリアで撃ち、彼を殺して彼に代わって王となった。シャルムのその他の業績、彼の企てた謀反はイスラエルの王たちの年代記の書にまさしく記されている。その時メナヘムはティルツァから出て行って、ティフサフその住民その地境を打ち破った。彼らが城門を開かなかったので、これを打ち、その中のすべての妊婦たちを切り裂いた。非常に荒んだ時代が続いております。このヤベシュの子シャルムが、ね、謀反を起こして、でそれで王になるんですけど、しかしその王の期間は1ヶ月間しか、ね、続きません。でそれでその1ヶ月の後、今度はガディの子メナヘムが、その王に対して謀反を企てて、ね、ティルツァから登ってサマリアにいたり、サマリア北イスラエル王国の、ね、首都です。そこに攻め寄せて、そして、このシャルムをサマリアで殺して彼に代わって王となります。でこの、ね、メナヘム、非常に残忍なやり方で、自分に服従しなかった、ね、この、ティフサフという町のそこの住民を、ね、そこ城門を開けなかったということで、ね、そこに攻め入って、でそれを撃って、その城門は開かなかったそのティフサフの妊婦たちを、ね、切り裂いて、ね、もう開かなかったものはこうするぞって、自分に対して盾つくものはこのようにするぞというその残忍さを盾にして、ね、自分の王権をしっかりと確立しようと、ね、するそういう王がこの、ね、メナヘムでした。でこのメナヘムのやり方、ね、非常に、ね、まあ、狡猾であり、また、ね、残忍である、ね、やり方ですけども、17節以降をお読みしますと、このメナヘムの、ね、治世の時に、アッシリア帝国との関わりを持つようになります。要するにメナヘムですね、アッシリアと手を結んで自分の王国を確立しようとするんですけども、アッシリアとても残忍なことで成り上がって大国となった国です。残忍なことによって自分を王様に仕立てて、そして部下を、ね、もう脅しによって、統治する、ね、そのやり方は長くは続かないんですね。一時はそれで、まあ、あたかも、ね、自分が王様であることが確立されているかのように見えるんですけど、しかし歴史上それが長続きしたという、ね、こと、それはなかなかありません。17節以降を読みしますと、ユダの王アザリアの第39年に、ガディの子メナヘムが イスラエルの王となり、サマリアで10年間王であった。彼は主の目の前に悪を行い、一生イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪から離れなかった。アッシリアの王プルがこの国に来た時、メナヘムは銀1000タラントをプルに与えた。それはプルの援助によって王国を強くするためであった。メナヘムはイスラエルのすべての有力な資産家にそれぞれ銀50シェケルを供出させた。これをアッシリアの王に与えたので、アッシリアの王は引き返していき、この国にとどまらなかった。メナヘムのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか。メナヘムは彼の先祖たちと共に眠り、その子ペカフヤが代わって王となった。この時代、このメナヘムの時代にアッシリアとの関わりを持ち、アッシリアも、ね、この、北イスラエル王国との関わりをこの時に持って、そして、ね、味を占めるんですね、アッシリア帝国。この北イスラエル王国、自分に、対して、媚びを打ってきたということで、ちなみにアッシリア帝国の中の碑文においては、この、ことが、この歴史的な出来事が記されていて、でそれでアッシリア帝国はこれをもって北イスラエル王国を自分の属国というふうに見なすように、ね、なったようです。で結局このアッシリアという、ね、巨大な帝国をの力を、ね、バックにつけたと思ったこの、メナヘム、結局その後にですね、北イスラエル王国をアッシリア帝国に味を占めさせて、ね、滅亡へと導く足がかりになってしまったのが、ね、この、今日の箇所のところです。でそれで、ね、このアッシリア帝国に対して、同盟政策を取る、ね、それがこのメナヘムの、その仕方ですけれども、で 彼もまた正面の前に悪を行う、そういう、仕方でした。そして、結局、まあ、10年という、ね、統治、まあ、短いですね。まだ、ね、北南ユダ王国は、ね、ウジヤ王が王のままです。でそれで、また世代が変わって、その子ペカフヤに、変わって王となります。でこのペカフヤもまた、ね、父親に習ってアッシリア帝国に対する、ね、まあ、親しい政策を取るんですけども、まあ、ちょっと今日22節までのところですけども、ちょっと23節以降も見ますと、ユダの王アザリアの第50年にメナヘムの子ペカフヤがサマリアでイスラエルの王となり、2年間王であった。で2年間、彼は主の目の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪を離れなかった。彼の侍従ゲマリアの子ペカは彼に対して謀反を企て、サマリアの王宮の高殿でペカフヤとアルゴフとアルエトを撃ち殺した。ペカには50人のギルアデ人が加わっていた。ペカは彼を殺し、彼に代わって王となった。ペカフヤのその他の業績、彼の行ったすべてのことは、イスラエルの王たちの年代記の書にまさしく記されている。ね、ここでもまた、ね、謀反が起こって、結局、ね、この、メナヘムとその子、ね、ペカフヤのこの代、たった2代で終わってしまいました。ね、この、要するに王朝、ね、例えば、ね、南ユダ王国では父ダビデが、ね、そのダビデ王朝がずっと続いていたんですけど、しかしこの、ね、北イスラエル王国ではもう何度も何度もひっきりなしに王朝が変わって、ね、ウジヤの、南ユダ王国がウジヤ王が、ね、一人、ね、55年統治していた時代の中に、もう何度も何度も 王様が、そして王権が変わって、ね、ということになりました。でこの、メナヘムの、ね、子ペカフヤの、もまたですね、その父親メナヘムに、習って新アッシリア帝国政策を、ね、行うんですけども、しかしこの、ペカフヤに謀反を犯した、ね、ペカ、ちょっと名前は似てるんですけども、このペカは、 反アッシリア帝国政策を、ね、行うものでした。ですから、ね、アッシリア帝国からすればこの北イスラエル王国、ね、それまで、従順に習っていたのが、ね、いきなり謀反が起こされて、でそれでいきなり、ね、アッシリアに反抗するような、ね、勢力となった。でそれで結局アッシリアの、ね、その、目に、ね、映るんです。あ、北イスラエル王国、ね、ちょっと武力でもって、脅さなければならないかなって、そういうふうになってしまうんですね。でそれでこのペカは、謀反を起こして、でそれで、王になるんですけども、ついで27節以降、ユダの王アザリアの第50年に、まあ、アザリア要するにウジアです。アザリアの第52年にレマリアの子ペカがサマリアでイスラエルの王となり、20年間王であった。彼は主の目の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪を離れなかった。イスラエルの王ペカの時代にアシリアの王ティグラテピレセルが来て、イオン、アベル、ベテマーカ、ヤノアハ、ケデシュ、ハツオル、ギルアデ、ガラリア、ナフタリの全土を占領し、その住民をアシリアへと捕らえ移した。その時、ペラの子ホセアは、ゲマリアの子ペカに対して謀反を企て、彼を撃って彼を殺し、ウジアの子ヨタムの第20年に、彼に代わって王となった。ペカのその他の業績、彼の行ったすべてのことはイスラエルの王たちの年代記の書にまさしく記されている。アーメン。で、ここで、ね、30節にその時エラの子ホセアはレマリアの子ペカに対して謀反を企て、ね、あるんですけど、このエラの子ホセア、彼が結局北イスラエル王国最後の王になってしまいます。で、この、ね、ペカ、確かに、ね、主君に対して謀反を起こして自分が王となって、でそれで20年王であったんですけども、でも結局彼ですね、アシリアに対する反抗政策を取ったゆえに、ね、アシリアから、ね、攻められてしまうんですね。攻め落とされて、このいろいろな町々、ね、この29節にある町々、ね、ガリラヤとかナフタリの全土とか、その付近を、王も、ね、占領されてしまいました。でそれでしかも、ね、この住民たちをアッシリアに捕らえ移してしまい、ね、まあ、これは第一次アッシリア、のその、攻め寄せる機会だったんですけども、でその時、まあ、エラの子ホセアが、このレマリアの子ペカに対して謀反を企てて、そして彼を撃って彼を殺し、ね、そして、ね、王様になるんですけども、結局この、エラの子ホセア、彼がこの北イスラエル王国の最後の王になって、そして結局みんなこの北イスラエル王国の人々は捕らえ移されたり、あるいは世界中のどこかわからないところにチリチリにされて、今なおこの北イスラエル王国、失われた十部族がどこにいるかわからない、もう2500年以上経って、それでようやく、ね、イスラエルの民族が遺伝子を、ね、調査したりして、そして、ね、世界中の至るところでこの、イスラエル民族の子孫がどこにいるのか、ね、だんだん分かってきている状況ですけども、この、北イスラエル王国はこのようにしてもう何度も何度も王権が変わっておりました。でそれに対して、ね、南ユダ王国はもうずっとこの間、ね、ウジア王の、統治のその支配でしっかりと安定した状況でした、ね、ウジア王もその人生の前半は主に聞き従う良い王で、ね、ウジア王とても栄えたことが、ね、第二歴代史の方に記されておりました。それに引き換え、ね、北イスラエル王国ではもう何回も何回も謀反暗殺、ね、そして王権が変わり、また、ね、王朝が変わって、そういう状況でした。それは主の目に悪と見られることを行っていたからです。で、ある王は、 残忍なやり方で部下を統率しようとして、残忍なやり方で自分はこん、自分に歯向かう者は、この妊婦の体を引き裂いてでも、そんな残忍なことをするぞという脅しをかけてやったんですけど、しかし、長続きしないで、しなかったり、もう一体誰が誰だかわからないようなほど目まぐるしく体が変わっておりました。それに対して南ユダ王国は、しっかり安定しておりました。この32節からもうお読みします。イスラエルの王レマリアの子ペカの第2年にユダの王ウジヤの子ヨタムが王となった。彼は25歳で王となり、エルサレムで16年間王であった。彼の母の名はエルシャといい、サドクの娘であった。彼はすべて父ウジヤが行った通り、主の目にかなうことを行った。ただし高きところは取り除かなかった。神はなおも高きところで生贄を捧げたり香を焚いたりしていた。彼は主の宮の神の門を建てた。ヨタムの行ったその他の業績、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。その頃主はアラムの王レツィンとレマリアの子ペカをユダに送って、これを攻め始めておられた。ヨタムは彼の先祖たちと共に眠り、先祖たちと共にその父ダビデの町に葬られた。彼の子アハズが代わって王となった。これに対して南ユダ王国は、比較的安定した時代でした。ただその頃、主はアラムの王レツィンとレマレの子ペカを、ユダに送ってこれを攻め始めておられて、その記述は、イザヤ書の方にあるんですけども、で、このように、この時代北も南も本当にすさんだ時代になっておりました。なぜ、主の目に叶わないことを行っていたからです。この、北イスラエル王国、結局、今日のこの箇所のところにおいて、ガレラヤとか、ゼブルン、ナフタリの地が、恥ずかしめを受ける、そういう時代になってしまいました。それもまたイザヤ書の8章9章の方にあるんですけども、苦しみのあったところに闇がなくなる、ゼブルの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には栄光を、大きな光が、を受けた、イザヤ書の9章の始まりのところにありますね。異邦人の地、ゼブルの地とナフタリの地、そこは恥ずかしめを受けた。もう偶像礼拝の家です。アッシリア帝国によって恥ずかしめを受けました。そのアッシリア帝国によって恥ずかしめを受けた後の時代も、本当に目まぐるしく変わっていくんですけども、アッシリア帝国の次にはバビロン帝国、さらにはメドペルシア帝国によって、その次にはギリシア、さらにはローマ、本当に恥ずかしめが続いて、そしてローマ帝国の時代にようやく光が照るんです。イエス様がこのガリラヤ地方に伝道を開始して、そしてこの地の暗闇の中に、死の影の地に座っていた順に大きな光が照るんです。このイザヤ書の9章の始めのところにそう書いてあるんですけども、しかしイザヤ書の8章の、19節から、お読みしていきます。先ほど、久しく待ちにしという、クリスマスの賛美をしたんですけど、まさにそのような状況ですね。イザヤ書の8章の19節から、これも、いつやクリスマスの時に宣言した御言葉です。人々があなた方に礼拝やさえずり、ささやく口寄せに尋ねようという時、神は自分の神に尋ねなければならない、生きている者のために死人に伺いを立てなければならないのか、教えと証に尋ねなければならない、もしこの言葉に従って語らなければその人には夜明けがない。教えと証に尋ねなければなりません。主の教え、そしてキリストの証、これに尋ねないとするならば、その人には夜明けは来ないんです。この異邦人のガレラヤ と呼ばれた、でも異邦人呼ばわりです、ね、この期待される王国、教えと証に尋ねないことばかり続けてきたゆえに、ね、彼らには夜明けが昇りませんでした。アシリア帝国によって捕らえられ、移されて、今どこにいるかもわからない、ね、もう2000、もう3000年近く経った今に至るまでも、ね、結局どうなっているかわからないような、そういう状況です。そして、ね、さらに21節から、彼は迫害され、飢えて国を歩き回り、飢えて怒りに身を委ねる。上を仰いでは自分の王と神を呪う。地を見ると見よ、苦難と闇、苦悩の暗闇、暗黒、追放されたもの。もうまさしく北イスラエル王国のありさまを、ね、もう如実に表してます、ね、迫害されて飢えた国を歩き回って、ね、もうアシリア帝国によってちりぢりにされて、あちこちと散らされて、そういう状況、もう怒りに身を委ねて、ね、上を仰いでは自分の王を呪って、また神を呪って、なんでこんな王なんだ、なんでこん神は放置しておられるんだ、ね、そんな風にして本当に呪いを口から発するような、それを狂う暗闇の状況になってしまいます。で、教えと証に、ね、より頼まないで、むしろ霊媒やさえずりとか、ね、そういった死に伺いとか偶像礼拝とか、そういったものに頼むと、このように、ね、もう上を呪って、ね、王を呪って、神を呪って、そういう風になってしまいます。しかし、ね、もう9節で、イザヤ書9章で、ね、1節2節、しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは光栄を受けた。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。アーメン。ずっと後の時代になります。でアッシリア、バビロン、ペルシア、ギリシア、ローマと、ね、その5つの帝国を経て、そしてようやく、ね、この異邦人のガリラヤは声を受けます。イエス様が現れます。でイエス様がサマリアの女の、ね、ところに現れた時、ね、あなたは5人の主人がいたが、ね、今6人目と同棲しているが、それは夫ではないと言いましたけども、まさに5つの帝国に蹂躙されていたわけですね。そしてイエス様が来られたんです、ね、大きな光を見た、ね、本当にサマリアの女の話は本当に予言的な話ですね。9章の6節で、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。アーメン。この一人の緑子こそが私たちにとっての光です、ね、この異邦人を照らす光です。ガリラや、ね、ゼブルンとナフタリの地は、ね、恥ずかしめを受けました。このアシリア帝国によって滅ぼされ、移され、ね、しかしイエス様はどんな時代でも私たちにとっての光です。皆さんにとってもイエス様こそ光です。このイエス様に会ってより頼み、ね、教えと証により頼むことによって、もうこんな、ね、暗闇の時代は、ね、過ごさなくても結構です、ね、教えと証、すなわちイエス様の、ね、御言葉とイエス様を証すること、ね、これによってこそ皆さんはイエス様の光のうちに歩むことができ、ね、この、ね、蹂躙されたり滅ぼされたり散り散りされたりすることなく、ね、本当に幸いな祝福の人生を歩んでいきます。どうかこのイエス様にあって歩んで、決して揺るがされない歩みをしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、どうか私たちの歩みが本当にイエス様にあって歩み、その御言葉に、そしてあなたを証しすることをこの唇から告白し、そのようにして確固とした岩の上の決して揺るがされない歩みをするものでありますように、 この北イスラエル王国の歩みを見ているに、本当に自分勝手な道、主から戒められても教えられてもなお固くなに聞かない、結局滅ぼされてしまう歩み、主よ本当にそれを見て心を痛めるばかりですけど、それでもなお主はあなたの憐れみ慰めが注がれ続けていたことを感謝します。その昔の代の人々、あなたに固くなだった世代は全て滅び去り、それが滅び去って後にようやくあなたの慰めが起こります。本当に私たちは今この人生は、この命は自分一人一つしか持っておりません。この一つの人生は主をあなたに聞き従う幸いな人生、この北イスラエル王国のような堅くなさ、すなわち滅びの性質は取り去って、悔い改めてあなたにあって従順な幸いな人生でありますように、どうかあなたが一人一人のその歩みを、営みをあなたが導いてくださいますようによろしくお願いいたします。今日あなたが御言葉を語ってくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ、イスラエルのお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。今日もあなたはこの御言葉を通して主よ、私たち自身にあなたが与えてくださったその恵みがどれだけのものかということを新たに知ることができますように、イエス様、あなたは祝福してくださったことを感謝いたします。昔私たちの前に歩まれていたその罪を飲み食いしていた人々のその生き方、それがその人たちだけで終わるということではなく、私たち自身の中から私たちが見つけ出して捨てなければ、私たち自身もその罪を飲み食いした人と同様滅びに至ってしまうということを、あなたが今日この御言葉を通して教えてくださったことを感謝いたします。取り除くべき偶像崇拝、そして主よ、身勝手な拝み方、身勝手な、まだ自分身勝手なその神を作り使えるということがどれだけの呪いに満ちているかということをしっかりと覚えて、まず私たちの中から主よ偶像使いの類を見つけ出して、それを捨てることができますようにイエス様助けてください。あなたは私たちの身勝手な礼拝を受け取るお方ではありません。主よ、あなたは礼拝の作法についてもしっかりとそれを私たちにレビ記を通して厳しく教えてくださったお方です。一つの火を灯すことについても、主よ、あなたは異なった火が灯された時にはその火を持ってきた者をその場で殺し、そして主ご自身が礼拝におけるそのすべての作法は人が加わることはないようにと主ご自身のその作法で決めておられ、そしてそれを私たちが徹底として守り行うようにと主よ、あなたは私たちに教えてくださったことを感謝いたします。一見良いことを知ったかのように見えても、主よ、礼拝をすることにその作法に本当に主の御心にかなっていない者たちはことごとく滅亡され、そして死へと下っていきました。そして身勝手にまだ偶像崇拝を国に受け入れ、そしてそれを知ってしまった者たちは今どこにいるのか、その痕跡すらもわからなくなっているのが今の現状です。主よ、これが彼らだけに起きたこととして私たちは理解しないように、今日の御言葉をあなたが与えてくださり、あなたの恵みによって今日この御言葉を私たちに教え、私たちが礼拝について、神の仰せられた御言葉についてどのような作法で、どのような立ち振る舞いで使えるべきかということを新たにあなたが教えてくださったことを感謝いたします。イエス・キリストの御名と血潮という命と栄光によって私たちに霊と真音を与えてくださり、あの山この山でもなくエルサレムでもなく、主よ、 メイトマオトを持って主の仰せられたその言葉通りのお方の名前を呼びつつ、私たちが礼拝を捧げることができますように、主よ、あなたが祝福してください。今日あなたが私たちに与えてくださったこの御言葉の尊い教えに心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。